満腹がいく廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は廿日市市久島にありますファイネスファームの古田さん、大下さんです。
今日はですね、7月23日というですね、放送の前日なんですけども、一番暑い時に収録をさせていただきまして、大変申し訳ありません。広い道路から奥に奥にずっと登ってきましてですね、そしたらこう大きなビニールハウスが連なっている場所に来ました。今日はファイネスファームの古田光太郎さん、そして大下泰治さんにインタビューをさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ファイネスファームということで、このファイネスさんね、もともとは違う事業をされていらっしゃったんですよね。せっかくなので、この古田さんが元社長立ち上げられた方ということで、まずこのファイネスさんについて教えていただいてもよろしいでしょうか。
ファイネスはもともと介護事業 で、まあ、で通所介護ってデイサービスの事業で始めてます。で、今は観音台と、四季ヶ丘にそれぞれ事業所がありまして、どちらも定員が100人と105人のデイサービス。まあ介護事業で、やってたんですけど、もう一つ新しい分野を始めたいということで、今回農業へ今5年目に入ったんですけど、あの農業事業へのに取り組んでいる途中です。
まあ、あの最近廿日市市内をね、車で走っていますと、ファイネスとこう書いた、自動車よく見かけますね。あのマークが緑の双葉のね、マークがありまして、それが要するにデイサービスのお車だったんですね。
そうですね、はい。まあ、車自体はまあ廿日市廿日市合わせて約40台ぐらいあるんで、
結構見ます、ま
あ、結構走りよると思います、時間帯によって
ね。なので、まあ元々はその、まあ、デイサービスとして の、 そのファイネスさんをご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、今回その農業部門をこう立ち上げて、まあ、5年ということ で、 そうですね、この古田さんちょっとお伺いしたいんですが、まあ、いろんなねお仕事があると思うんですけども、なぜその農業を立ち上げられようと思ったんでしょうか。
まあ、農業って、まあ、やっぱり参入してくる人が少ないというか、やっぱりあの会社として企業として取り組むところってやっぱり少ないかなと。で、まあやっぱり大手さんと比べてやっぱり小さい事業所でやっていくのは、新しく何かやるには、まあ、競争というかね、比較的よそが入ってこない事業員で選んだというところがあります
ね。で、今その農業部門を主に古田さんと、そして大下さん、お二方でされていらっしゃるんでしょうか。大下さん、
そうです、基本的には2人ですね。
はい。
で、あとはまあ地元の方でパートで何名か雇ってっていう形になります。
あの大下さんとはですね、先日、農業者のね、あの集まりがありまして、そこでね初めてあのご挨拶をさせていただいたんですけれども、もちろんあの二方ともですね、非常にたくましい感じで日々ね農業をされていらっしゃいます。さあ、その新しく立ち上げたそのファイネスファームさん、いろいろ聞いていきたいと思います。なんといってもですね、たくさんのお野菜を育てていらっしゃいますよね、大下さん。
そうですね、今の時期だとあのほうれん草とかですね、あと玉ねぎとかが収穫できますね。あとはまあ、あのキャベツも今ちょうど収穫が終わるぐらいの時期ですね、取れてますね。
その他にもありますね。
その他にも、まあ今年はですね、あの、まあ、ちょっとうまくはいかなかったんですけども、白菜とかですね、他にも夏野菜とかも挑戦はしているんですけど、今まあちょうどピーマンが育ててる最中で、今ちょうど支柱を立ててきたんですけどね。
ちなみに古田さんも、そして大下さんも、まあ、立ち上げてその5年ですけども、はい、その5年前までは何をされてらっしゃったんですか。古田さん、
僕はまあ、あのファイネスを立ち上げた中で、はい、まあ、病院の事務長もしてましたし、はい、その前はサラリーマンでガス会社だったり、
まあ、そうですよ ね、 そのね特にその前までは農業されてたっていうわけではない、ええ、で大下さんは、
僕はデイサービスの方でスタッフとして働いてました。
じゃあもう全く新しい分野としてもう初めてされて来られていたんですね。
そうです、それまでは全く、まあ、家が農家っていうこともあるんですけども、はい、それまでは全くやってなかったですね。
でまあ5年ね、最初はまあ試行錯誤もあったかもしれませんし、まあ、大変な分たくさんあったんじゃないですか大下さん。
そうです、まあ、最初ここに来た時は本当草がすごかったんですよね、はい、草棒で最初は整地から始めて草刈りからしてっていうから始まって2人でまあしたんですけど大変でしたね。
はい、まあ、ちなみにこの久慈前 の、 大きな道路から結構登ってきたんですけど、まずそのここの土地はなぜこうここに決められたというか、ここにビニールハウスだったりこうお野菜をねこう育てようと思ったんですか。
基本的には廿日市市にお願いに行って、まあ、廿日市市から農業委員会さんを通じて、まあ、ここが空いてますという紹介を受けたんです。で、まあ、やるんなら、まあ、廿日市より廿日市の方が土地があるから廿日市市役所へ最初相談に行って探してもらったという感じ
で、まあね、来ました。まあ、草ぼうぼうだったと先ほどおっしゃいましたけども、正直びっくりしたんですよ最初。
そうですね、やっぱり急行ということで、まあ、もともと、まあ、借りてる持ち主さんがもう農業しなくなって何年か経ってるところだったんで、草が、もう林かジャングルかいうぐらい、
そこもゼロかな。でも今ですね、インタビューさせていただいてるところが、まあ、事務所兼、冷蔵庫の大きな、ね、冷蔵庫もあったりとか、大きなビニールハウスがあったり、あ、ホワイトボードにねスケジュールなのかいろいろね、こう細かいものが書かれてあったりとかですね、ここがねちょうど、まあ、会議もできるような、こう今のような休憩もできるようなスペースになってるんですけども、でも周りにはですね大きなまたビニールハウス、これ何棟ぐらいあるんですか。これ
ハウス自体は6棟ですね。
あ、6棟
入れたら7棟になる。
7棟、はい、
作ってるところは6棟です。
あ、ビニールハウスで育てて、ビニールハウス外の屋外のところもあります。
そうですね、まあ、それ露地野菜をやって
ます、ね。基本的にこのビニールハウスではほうれん草を育てていらっしゃる。
そうですね、冬場が水菜をやりますけど、その他ずっとほうれん草です。
なるほどね、はい、少しずつこのね野菜の種類も増やしていったということなんですか。
そうですね、徐々に借りてったんで、まあ、そこでまあ野菜の種類を増やしていったりと、昨年一つはまあドレッシングを新しく、
はい、そうなんですね、
タレギをやりだして
、はい、私もいつこれをね紹介させていただこうかと思ったんですけれども、古田さんからね、出ましたファイネス広島廿日市の玉ねぎノンオイルドレッシングということで、私も先ほど自己前のよりんさいさんで購入をしてきました。まさにこれはファイネスさんが育てた玉ねぎを使ったドレッシングということで、お好みソースなんかもね作っていらっしゃる千成さんと一緒に作ったということで、これまた大人気なんですよね大下さん。
そうですね、おかげさまで、
はいはい、
今 A コープやヨリンサイルっていうんですけど、結構、頻繁に出てるんで、しょっちゅう持っていくような感じですよね、
じゃあもうこの玉ねぎノンオイルドレッシングをかけて、はい、ね、お野菜を食べたらもうハマるんじゃないですかね。
ハマってるんでしょう
ね今日は私も晩ご飯、はい、お野菜にかけて食べさせていただきたいなと思います。まあ、野菜だけじゃなくてこのドレッシングもこう開発しようと思ったきっかけは、
もともと生産、農産物を生産するまでは、うん、まあ、やってたんですけど、それ以上に今度は加工品まで持っていければ、まあ、会社としてはブランド化もできるんじゃないかっていうことで、うん、まあ、とりあえずは玉ねぎで何か作れるかなっていうところで、うん、ドレッシングが一番いいんじゃないかってことです、うん。
しかもねこれ日持ちもしますもんね。これ賞味期限なんですけれども、 消費期限ですかね、あの2025年6月10日に1年ですね、はい、あのちなみにあのこの玉ねぎノンオイルドレッシング、味的にはなんかこうこうしようっていうのがあったんですか？
こうしようというのはなかったんですけど、うん、まあやっぱり何種類か作った中で、うん、一番それが食べやすいかなと。あ、
なるほどですね。
いうので選んだと。あ、だけど基本さっき言われたように利用は、まあ、利用者さんとかいろいろ聞くといろいろな肉にかけるとか、
うん、
豆腐にかけるとかいろんな工夫されて食べられてるみたいで、
はい、
まあ、そういう意味じゃその野菜だけのドレッシングという意味じゃなくて、まあ、皆さんいろんな方法で食べられてるみたいですね。
ますます今日の晩が楽しみになってきました。まあ、先ほど、まあ、ほうれん草、水菜、玉ねぎ、白菜、キャベツとね、おっしゃっていただきました。一番やっぱり収穫量多いのはやっぱ玉ねぎですか？ほうれん草ですか？
玉ねぎ
ですね。あ、玉ねぎ。
重さを言ったら玉ねぎ。
ああ、ちょうど今の時期なんですね。
もう取り終わって、ね、今どんどん出荷しよう。
あ、そうなんですね。はい。ちょっとね聞いていきたいなと思います。このお野菜一体どこで購入することができるんでしょうか、大下さん。
今はですね A コープの宮内、
あ、はい、
とあとは寄林祭です
ね、はい、
寄林祭とあとは最近なんですけども、そこに久島花咲館っていう小学校跡地がありますね、あそこでも玉ねぎとかキャベツとかドレッシングも販売させてもらってます
ね。花咲館さん非常にこう野菜とか充実をしていますね。
はい、そうですね。
そういったところで購入することができます。こう玉ねぎなんですけれども、なんかこうこだわっている部分とかこうありますか？
玉ねぎってちょうど収穫の時期が雨が結構多い時期なんですよ。
あ、
で保管する場所っていうのが結構困ってたんですよ、はい、今まではあの民家の軒下にやってたんですけど、それだと結構湿気が溜まったりとかしてカビが生えてくるんですね、切り口から。なんでそれをまあちょっと工夫してハウス1棟を全部あの野菜作らずにそこを玉ねぎの保管場所として置くようにしたんです。そしたら結構あの乾燥もして湿気もないんでいい具合に保存できるんじゃないかなと、それで今ずっと続けてますね。
じゃちょっとね後ほど行ってみたいなと思います。玉ねぎがすごいブワーってあるんですか？
今まだあります、
はい、
まだある状態。
ああ、まあ、玉ねぎってあの、まあね、いろいろこうスーパーさんとか行ってもいろんな形のがあります。小さいのもあれば結構大きめのもあれば。
ああ、品種によって違うんですかね、
はいはいはいはい、
特に早生と奥手なんかだと形がちょっと違って、うん、早生なんかまあ白かったりちょっとペチャッとへしゃげ取ったりするんですけどね。で今回まあ保存してるのは奥手で結構こうリンゴみたいな丸い形、
うん、
もうちょっと大きいのはほぼないんですけども、うんうん、後で見てもらってもいいと思いますけど、
失礼します。は今玉ねぎを保管しているビニールハウスの中に入りました。うわー、すごい、もう全部玉ねぎがずらりとシートの上にこう並んでいまして、結構大きさでこう分けてるんですか？
今分けよう、最
中。ああ、小ぶりなものから大きなものまで。
そうですね。
うん、でこれが、まあ、実際スーパーに並んだり学校給食に持ってったりこの玉ねぎノンオイルドレッシングになったりとかになるわけですね。まあ、でも今仕分けの作業、あのビニールハウスの中もめちゃくちゃ暑いですよ、ね、この中に
意外と保存性は
いい
んです
ね。この中こう作業されてらっしゃる。
そうですね、
はい、
暑いですよ。
そう、ね、しかもこう皮を今剥いて、はい、
なるべく綺麗に出せるようにですね。
あ、
はい、
なるほどですね。まあ、数えたことはないと思うんです。何個ぐらいこれ
去年、
はい、
3万7000本植えたんで
3万7000本イコール子、
あイコール
子、うわすごいですね。で玉ねぎは、スケジュールで言うと、まあ、今も収穫ほぼ終わったと。
もう終わって6月には終わっとるん
で。ああ、
はいはいはい、で今から9月にかけて全部なく出荷する。
ああ、はいはいはい、
でまた11月に
でまた植える、
植えていくっていう作業。
苗をこう植えて、
はい、
移動も結構広いから大変ですよね。
大変、だんだんになってる、
はいはいはい、
これが本当に平地だったらもっと作業性
は
移動性には
広い。そうですね、広いのはね広いんですけど、ここの地区でこう作るなんかメリットみたいなのありますか？こうなんか 毎年いい土作りをして、まあ、今に至ると思うんですけど、
法的にはあの昼と夜の寒暖差が激しいっていうのと、やっぱここは雨が多いみたいなんですよ、
はいはい、
なんでよくあの長ナスがここ産地みたいな、
はいはい、
結構久島はナスやられてる方が多いんですよね、
はいはい、
だからまあ今後はそういった、まあ、寒暖差に、
うん、
があって甘くなる野菜とかですね、はい、考えていけたらいいなとは思うんですけどね。
それは一つの、ね、メリットですよ ね、
はい、水がやっぱりこの地区は綺麗なのが結構評判で、
あ、いいですね、それはね、
米とかをね、よけやる予定で、はい、水がいいと米も美味しいです、
は
い
は
い、
あ、
これは良かったですか、
はいはい、
水が結構豊富で、
はいはい、
井戸水切れることがないですね。
しかもね、流れる音がすごい、もう豊富にあるって感じですよね、はい、うわ、
こう美味しく玉ねぎを作るなんかこう工夫点とありますか。例えばその甘さをね、旨味をこうアップするみたいな。
難しいな、
はいはい、
まあ、でも基本はやっぱ土作りじゃないですか。まだちょっと始めて5年になりますけども、まだいろいろ工夫次第ではもっといいものができるんじゃないかっていうのはありますけどね、
うん、じゃあもう年々美味しくなっているっていう
だと思いますけど
ね、 ね。でそこにね、この玉ねぎのオイルドレッシングができてね、またこの玉ねぎの美味しさっていうのがね、あの面白みが湧いてきますよね。
楽しみですね。
楽しみですね、はい、わかります。そしてあと学校給食にも出していらっしゃるんですよね。
そうですね、佐伯地区と廿日市の方で出させてもらってます。
うん、ということはあの宮内工業団地の、学校給食センターで、まあそこで作って子どもたちに食べてもらっているという。
そうですね、
あの恥ずかしいのは結構まあね、学校数も多いんで結構大量にあの使ってくださってるんじゃないですか。
そうですね、うん、うちが出せる分はほぼ出させてもらってます。
素晴らしいですもんね。あのということはあのうちの子供も大変お世話になってるの、本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。食べていただいて
ます。はい、であのこういった質問もしています。農機具とかその機械とかですね、こういったこだわりの機械みたいなのありましたら教えてもらってもいいですか。
まあ、基本的には畑を耕すトラクターと、はい、あとはまあ管理機って言って、種をまく前にこう土をならすんですね、平らに、うん、種を埋めやすくするためです。あとはその管理機のアタッチメントを変えて畝を立てたりもできます。あとそのままマルチを引いてですね、畝立ててきたり、うん、あとはあの堆肥を散布する機械とかもありますし、うん、バックホーとかですね、小型の運搬機とかもありますね。
で、まあ、今も暑い中ね、大変なこともたくさんあろうかと思いますし、まあ、冬は冬でまたここも寒い、ね、土地だと思いますし、で、農業もまあ初めてね、5年前にされたということで大変なこともたくさんあったんじゃないですか。
そうですね、特に大変なのはやっぱ最初もそうだったんですけど、草刈りが特に大変で、
はい、
まあ、今の時期は本当一回草刈って気づいたらもう草が生えてる状態なんで、
はいはいはい、
常に草刈ってないとですね、
はいはいはい、まあ、そもそもちょっとまた質問が元に戻るんですけども、まあ、先ほどねこう、まあ、デイサービスのお仕事ということで、まあ、他にも多分職員さんがたくさんいらっしゃる中、なぜ古田さん、そして、大下さんがこの農業部門を、ね、こうされることになったんですかね。
もともとはね、
はい、
まあ、自分が社長の時に農業を始めようと言った時に、
はいはい、
まあ、あの誰か興味があるんかいたら大下君が手を挙げただから従業員自体は、まあ、約100人ぐらいおるパートもいる、
はい、
その中で唯一手を挙げてくれた大下君。
あ、僕は唯一だったんですか。
唯一
古田さん、その時すごく嬉しかったじゃないですか。
そうじゃなかったらどうぞ募集しとかなきゃいけない
。正直だって他の職員さんも、まあ、びっくりしたでしょうね、こう農業部門を立ち上げようと思う、誰か俺と手伝ってくれる人いませんか。ゼロ人だったらどうしようかと思ったや
つ。ゼロ人だったらハローワークでも頼まれ
なかった、ね、そこをすごくもう強力な、ね、大下さんが今、ね、一緒になって2人で、まあ、でもあの地元のパートさんも一緒に手伝ってくださいながらたくさんの、ね、あの野菜を育てていらっしゃいます。まあ、今草刈りというふうにありましたけど、でも野菜をね、あの大きく育てたりとか、
美味しい野菜を育てるためにも本当にこう試行錯誤な部分もたくさんあったんじゃないですか。
そうですね、まあ、最初は本当何にも分からなかったんで、まあ、とりあえず相談役が相談役なんですけど、はい、あの研修に行かれたんですね。
あ、古田さんですね。
後輩のとこへ2年ほど、はい、一応勉強に、はい、毎日は行かれなかったけど、はい、2年ほどほうれん草を作るのを教えてもらうと、はい、でもやっぱり1年目2年目って土作りがやっぱりなかなかやっぱり時間かかって、うん、大きくならないとか最初の頃は、うん、まあそれがやっとね、まあそうやって農作に来て一緒にやって、まあ路地もそれから拡張してって、まあやっとね、まあ、土もできてできるかなという感じ。
ああ、じゃあね、ここまで来るのに本当に大変なねご苦労があったんですよね、
うん、最初の頃はやっぱり本当、要するに小さいとかが職員にもう渡したり、うんうんうん、食べれんことはないけど店には出せれないという状況だから。
じゃあこういった質問もねちょっとしてみたいなと思います。古田さんにとってあの農業 の、 そのやりがいどんなところにあると思いますか。
やりがいはやっぱりこう野菜がうまくできる、できてみんなに食べてもらえるとか、やっぱりそういう給食に出して子どもさんが食べてもらえる、まあ、そういうとこはうまくできれば非常に自分としては やりがいがあるとか、
うん、ね。大下さんにとってのやりがいはどんなところにあると思いますか。
そうですね、もともとはあの僕あの計画的に物事を進めるのがすごい苦手なんですよでもただあの栽培スケジュールとかを、まあ、考えながらやって、それがうまく育つと、まあ、すごいやりがいはありますよね。
じゃあ今割とこうね、まあ、自分の思い通りにというか育ってくれるようになったんじゃないですか。
まだまだですね毎年失敗してます、
ね、反省せねえけど毎年ある、はい、
まあ、それがまたでもね大変なんですけども面白みっていうのでもあるんですか。
そうですね、楽しいですね、やっぱり野菜が育って美味しくですね育ってくれるんですね。
わかりました。それがねこう今の、ね、農業の魅力にもこう伝わってくるんじゃないかなと思います。そして、このファイネスファーム新聞っていうのもですね、ホームページを開いたら、ありまして、これ今ねどんなものを育てているとかですね、この玉ねぎのオイルドレッシングの、ね、説明があったりとかですね、このファイネスファーム新聞あの読ませていただいたらすごく楽しかったです。
そうですか、はい、僕が作ってるんですか。
はい、
ありがとうございます、はいはい、まあ、でもあの定期的にはちょっと出せてないんですけど、ネタが集まったら出せるって感じです、
うんうん、ね、だってこれ毎日農業も大変なの、農業もしながら新聞を作るのさらに大変ですよね。
そうですね、まあ、あの今インスタグラムもフェイスブックも開設して、はい、そこで写真とかは頻繁ではないですけど載せてますので、まあ、それがネタになればいいかなと思ってます、うんう
ん、はい、ぜひ、ね、そちらもチェックをしていただきたいなと思いますね、はい。まあ、あのこの先例えば野菜の種類を増やそうとかそういった計画とかもあったりしますか。
そうですね、まあ、あの玉ねぎのドレッシングも作りましたんで、はい、今後何か、まあ、加工品を考えると、まあ、いろんなものを作ったら面白いんじゃないかっていうのはあります。
やっぱ加工品ができるというのはすごく大きいですよね。
まさにやりがいですよね、
ね、
モチベーションにもなりますからね、
ね、あのまあ、できた玉ねぎを、はい、あの見るのそれはそれすごいことなんですもん、はい、こういった商品が目の前にずらりと並んで
形になれば、うん、売れれば嬉しいですよね。
そうですよね、はい、ということですね、たくさんねあのお伺いをしてきました。最後にですね、メッセージをお二人から一言ずついただいてもよろしいでしょうか。まずは、古田さん、はい、
そうですね、さっき話してドレッシングですけど、今年はちょっと人参のドレッシングを出そうかなと今予定をしてます、
はい、
まあ、もし見かければまた皆さん一度食べてもらえればと思ってます、
はい、ということはあの人参も育てていらっしゃるということですね。
そうです、ただ今年はなかなかうまくいかんかったんで、やっぱり多少こうやっぱり購入する部分もあるんですけど、まあ、玉ねぎと人参なんで玉ねぎはうちを出しますんで、うん、まあ、来年は今年反省点を含めて人参もまた作っていきたいと思っているので、うん、
ね、 まあ、正直その玉ねぎドレッシングもそして人参ドレッシングもね、もちろん売れると思うんですけども、競合も結構ありますよね、そのスーパーなんか行きますと。
そうですね、競合もあるんですけど、まあ玉ねぎについてはさっき大下からも話あったように、まあ、順調には出てた今年1年。ああ、まあ人参がどうかはまた分からんけど、まあ、ファイネスという名前のブランドとして、まあ購入してもらえば、さっき車をよく見かける言われてたけど、やっぱり一緒なんで見たら分かるんで、
双
葉のマークでマークを置いちゃう、
はいはい、
やっぱりそういう意味じゃ多少廿日市五日市で知名度もあるんかな
と、うん、確かにこのねブランドですもんね、もうファイネスっていう。
まあ、それともう一つはね、やっぱりこの事業を続けていこう思ったら、もう自分のやっぱり後継者もね、大下君もまた一人じゃできないから、また今後もね、新しい人をもし働きたい人がおればですね、採用してまた拡張、人が増えれば拡張もできるかなと思ってます。
はい、わかりました。そして、大下さん、メッセージをよろしくお願いします。
そうですね、まあ、今後も安心して安全な食べ物を皆さんに提供できたらなっていう思いがあるのと、やっぱファイネスをもっとブランド化して皆さんに知っていただきたいなっていうのが思いとしてはあります。
はい、分かりました。今日ね、本当にこの放送を通じて、あとアーカイブページも通じて、あと SNS もね、ぜひ見ていただきたいなと思いますし、でなんといっても A コープさんとか久島花作館さんとか余林斎さんのね、お野菜とか玉ねぎノンオイルドレッシングが売ってありますので、ぜひね手に取って、ご購入いただきたいと思います。今日は廿日市市は久島に来ております。久島といっても久島からさらに奥のね、農場に来ておりますファイネスファームの古田幸太郎さん、そして大下泰治さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にですね、リクエスト曲をお伺いをしております。大下さん、何か一曲リクエストしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、桑田佳祐の波乗りジョニー。
ここはめちゃめちゃ山ですけど、はい、全く反対の。
そうですね、
はい、なぜ
波乗ったことないですけど、
まあ、夏ということで、
夏ということで、
地元情報満載、地域密着ラジオ
廿日市の情報ならここ FM 廿日市。